一般質問。町長、教育委員会部局とのガチンコ勝負。今回は12人の議員がそれぞれの思いで挑みました。調整を問う。一般質問は議員が調整全般について現状や方針を問うものです。一人当たりの持ち時間は答弁を含め60分です。掲載している内容は、質問者自身が原稿作成をし、広報常任委員会が編集構成したものです。全文は、議会ホームページのほか、議会事務局でもご覧いただけます。各議員の枠内右下にある QR コードを読み取りますと、議会本会議での一般質問の動画を見ることができます。また、過去に遡った質問動画もご覧いただけます。鈴木美智子。ギガスクール構想の実施スケジュールは、教育庁、令和2年度内に全学年分の整備をする。ギガスクール構想の実施。問い、整備実施のスケジュールについて伺う。教育庁、中学3年生分を先行して整備する。小学校1年生から中学校2年生までの端末及び各学校の校内欄の整備については、9月補正予算での対応を予定している。学校卒業時の会計処理。問い、中学校卒業時の各家庭の金融口座の会計処理について伺う。教育庁、徴収費用の余剰金は返金額をデータ化し、郵便局が振込処理を行う。例年、卒業年の8月頃までに保護者の口座に振り込まれる。問い、振り込みが1年以上遅れている上、保護者に対し何の通知もない状況だがどうか。部長、データが破損しており、手作業での処理のため遅れた。今後は2枚予備を用意する。問い、今後は連絡、報告を密にし、通知を出すなど情報連携を的確にすべきだがどうか。部長、校長会等でしっかり話をする。障害者支援。問い、タクシー券交付事業は、施設への付き添い家族送迎時の利用も対象にすべきだが。部長、施設に本人を迎えに行くとき、一つのグループを同じタクシーがした場合、町のタクシー券の使用は可能と思う。新型コロナウイルス対策。問い、唾液による PCR 検査が可能では。部長、需要医師会と情報共有、連絡調整する。その他の質問。乳幼児予防接種。久保田美希。就学援助対象の目立つ広報が大事だが、教育部長、状況を見て再検討できる。問い、就学援助等、教育支援申請への対応は。部長、要項では収入の不安定等により、生活状況の悪化も対象としており、コロナも含め、いろいろな事象も踏まえて考えられる内容だ。問い、コロナの影響で収入が減った方も、就学援助対象となることの目立つ広報が大事だが、部長、申請期間は延ばしている。問い合わせ状況を見て再検討はできる。問い、12月までの給食費が無償化になり、就学援助費に含まれない。就学援助予算を扶養額とするのではなく、国の補助項目にあるが対象にしていない卒業アルバム代等に運用を。部長、数字を出して検討したい。 新型コロナウイルス感染症による影響。問い、海水浴場開設がなく、協力をお願いするためにも、安全な海岸を守るなどの条例制定は。町長、条例の議論より、葉山は口コミの町であり、これまでの習慣に頼り、海の関係者等に情報発信をしてもらうことに力を入れたい。問い、海の家もないため、海岸で物品の販売等は行われず、普段の海岸の状態と同じか。部長、海水浴場設置がなく、専用、専は独占の専、専用許可が取れないため、店、出店などは設置できない。問い、高齢者の外出支援策に、今だからこそ、密にもならないタクシー券補助を行っては。部長、想定しておらず、研究課題としたい。問い、葉山は小規模事業者が多く、2波、3波を考えると、息の長い支援が必要と考えるが。町長、動向を見守った上、策を講じ、一つ一つ見ながら、手が届くよう知恵を回したい。荒井直彦。イノシシ防護柵の資材費定額を計上することは、町長、審査をクリアした場合は可能である。イノシシ対策。問い、鳥獣対策を取り組む中で、課題の3点の将来の方向性は、解体加工施設については、町長、衛生管理された設備は、本町では捕獲頭数や設備費用との兼ね合いを鑑みると、事業化は難しいと判断している。問い、焼却炉については、町長、費用や設置場所、維持管理の労力等の課題も含め、調査研究を進める。問い、捕獲効率の向上については、町長、被害対策実施隊の方の捕獲技術向上のため、ハード・ソフトの両面から支援を行う。問い、もう一歩踏み込んで調査・研究すべきと思うが、いかがか。町長、私自身が学びを得ることは大事だと思っている。持続的にイノシシと向き合う町の姿勢をどう確保すべきか、しっかりと慎重に向き合っていく。問い、令和3年度の被害防止計画を作成するときは、必ず侵入防護柵を入れてもらいたいが、部長、神奈川県のイノシシ管理計画でも位置づけられており、非常に有効な手段だと考えている。問い、国に申請するまでの今後の進め方は、部長、農業従事の方々と協議を重ね、設置する場所、距離、個別の計画、図面の作成が必要で、鳥獣対策協議会の場で、さまざまな調整を行い、進めていきたい。中村和夫。生活困窮者支援の相談窓口の設置を。福祉部長、県社協等との連携を進めながら調査研究を。新型コロナウイルス感染と町の行政。問い、平成30年に収入が減って生活が苦しい、家賃が払えない等の生活困窮者の自立を支援する法律が改正され、福祉事務所を設置していない町であっても、一時的な相談を実施する場合、国の補助が出るようになった。新型コロナウイルスの影響はしばらく続く。設置を検討されたい。部長、町民については横浜のホットステーションで対応している。中井町の例もあるが、県社協等との連携、 情報共有を保ちながら調査研究もさらに進めていきたい。問い、町内の事業者は町民の生活と町の経済を支える大事な役割を担っていると思うが、存在意義をどう考えているか。町長、地域の産業が活性化し、域内で経済が回るというのは私の理想でもあり、可能性が十分あると考える。このピンチにあたり、アイデアを出しながら寄与していきたい。学校給食センターの整備。問い、国の法改正による土砂災害に対する規制の強化、災害の頻発、激甚化、長引く新型コロナ禍の下で、経済の落ち込みによる税収減で、現計画での整備はありえないと思うが、部長、今後発表される経済指標などをもとに検討しなければと考えている。新型コロナウイルスと避難所運営。問い、新型コロナウイルスの感染が収束する前に災害が発生した時の避難所運営は。部長、感染症対策マニュアルを作成した。飯山直樹。コロナによる中期的な財政予測とその提示は。政策財政部長。大規模事業は時間的余裕を持った対応が必要だ。新型コロナへの対応。問い、長期的な景気の後退による徴税収入減少が予測される。先が見通せないため、中期財政計画の見直しまではできないが、中期的な財政のシミュレーションとその提示は必要ではないか。部長、リーマンショック時は4億円以上の減収で、回復に4年ほどを要した経験から、今回は緊急時として事業の優先順位等の精査を行っている。大規模事業については、今後の財政状況を踏まえながら、時間的余裕を持った対応が必要になると想定している。問い、他市では、他人の他、市町村の市、マスク着用条例制定などの動きがある。夏季における海岸線バスの過密から、町民の安全を確保するための対策は。部長、宣言解除後の対応は未確認。町としては、公共交通機関では密を防ぐ、マスク着用を心がけるなど、周知を促す。問い、通学バスの感染対策は。部長、密を防ぐ、マスク着用等、ガイドラインに沿った指導を行っている。問い、事業者支援として、家賃補助などではなく、一律10万円としたのは、当町事業者の実情に沿った措置か。町長、フリーランスの方々などが多い当町の状況に着目しての判断だ。問い、リモートワーク進行で移住者獲得のチャンスが来る、そのための仕組み、整備は。町長、これを機に体制整備の検討を始めるべきと強く認識している。近藤章一。給食センターの根本的な見直しを。教育部長。延期だけで見直しは考えていない。学校給食センター。問い、給食センターの設計業務委託がコロナ禍の影響で延期になっている。この際、計画の根本的な見直しを行うべきでは。部長、延期だけで見直しは考えていない。問い、議会で給食センターの供用開始までの間、民間業者を活用し、中学校給食の早期実現を求める決議を可決した。決議を尊重すれば、中学校給食はすでに始まっている。 教育長、長い空白期間があれば検討する。問い、給食センターの予定地が土砂災害特別警戒区域レッドゾーンに指定されている。指定解除のための工事工程は。部長、明確な工程はないが令和7年までと思っている。問い、盛り土でレッドゾーン解除は必須と考えているのか。部長、絶対に必要な工事と考える。問い、県が崖崩れ特別警戒区域指定調査を行っている。予定地の調査を依頼しては。3時、依頼してもやらないと回答があった。国民健康保険。問い、保険料は子供が1人生まれると保険料が2万円引き上がる均等割という料金設定がある。不公平な料金設定で、県内でも中井町、大井町、箱根町、清川村などが子育て支援のため均等割の減免を行っている。全国でも広がっている。葉山町での考えは。部長、現在検討していないが県内の状況を研究しつつ勉強したい。山田由美、生ごみ処理に竹チップ利用は。環境部長、ハードルが高い。生ごみ処理。問い、生ごみ分別収集を成功させるには自家処理の割合を上げることが必要だ。竹を砕いた竹チップを土の代用として木叡炉に入れると処理が簡単で匂いも少ないという町民からの実験報告がある。生ごみをミキサーにかける手間が必要だが、環境課では実験しているか。黒土との混合効果はどうか。部長、現地は視察しているがミキサー使用はハードルが高い。研究していきたい。避難所整備。問い、感染症の危険を減らすため個室型の段ボールベッドの導入を考えてはどうか。部長、前向きに検討を始めている。事業の見直し。問い、新型コロナによって生活そのものを見直す必要に迫られている。これまでに決定した事業でも見直しが必要では。例えば学校給食センターについて町民の声を集めてはどうか。町長のタウンミーティングは中止になったが、ズーム会議、複数人での同時参加が可能なソフトの一つを使用してビデオ、ウェブ、インターネット上で行う会議のこと。ズーム会議という方法もある。町長、難しいが模索していきたい。ギガスクール構想。問い、児童生徒一人ずつが情報端末を持つべき時代となった。使い方について県内統一構想があるのか、それとも町独自か。部長、ギガスクールは文科省推奨であり県の統一構想はないが共同調達はある。問い、先生方から使い方のご意見などは。部長、情報教育研究会で検討している。土佐陽子、複合災害の備えは。町長、マニュアルの策定など対策に万全を期す。新たな防災。問い、巨大化する自然災害と新型コロナウイルス感染症との複合災害の対策は。町長、避難所におけるマニュアルを策定し、親戚や友人宅などが避難先の一つとして考えられることを町民に周知するなど、複合災害の危険性の軽減に向けた対策に万全を期す。問い、危険ブロック塀等 撤去事業の拡大は、町長、新たな防災、複合災害への備えの視点、観点を持って検討したい。新しい海の生活様式。問い、海水浴場が設置されない海での事故や飲酒、ゴミの問題が心配だ。どのように海浜の秩序を保つのか。町長、臨機応変に対応したい。人件費やパトロール、また警戒に必要な物品については、葉山を守るために予算を惜しむことなく使う。学び合い。問い、働き方改革と連動させた効率化は。町長、職員に対し時差出勤や在宅勤務及びリモートワーク制度等を導入し、勤務体制を分散させるなど柔軟な対応を図っている。慣習的な業務や効果が少ない業務などを検証し、業務の効率化を推進していく。問い、児童・生徒の学習機会の確保は。教育長、休業期間中の家庭学習や家庭での過ごし方等を指導し、学習支援・映像配信プロジェクトチームを立ち上げ、5月末時点で334本の映像配信を行った。教育研究所指導員等による放課後の学習サポートを検討している。
伊藤公平。大規模災害時、公助として何が想定できるか。総務部長。ある程度限界がある。大規模災害多発時対策。問い、大規模災害時、課の担当や職員の役割分担と配置マニュアルはあるか。部長。災害の規模に応じて職員の招集基準を定めている。地域防災計画では職員の配置は定めてない。それぞれの部署ごとに避難所の運営にあたる。令和元年の台風で開設した避難所では、学校は教育委員会、町内会館等は福祉部が担当した。問い、人事異動があったときに、各課でマニュアルの認識や課の動きを毎回されているのか。部長。各課単位で防災・災害対応についての研修はできていない。防災安全課中心に避難所開設訓練を実施している。問い、大規模災害時、町民以外が葉山町で災害に遭った場合の公助として何が想定できるか。津波避難や避難所までの道のりは。部長。公助として想定の認識は持っている。具体的に行政が責任を持って何ができるかはある程度限界がある。路面誘導シートや標高を示す掲示を周知広報、物的なものの事前準備と考えている。問い、自助・共助・公助の認識を職員や町民がしっかりと持ち、自分の判断で行動できる取り組み・宣伝は。教育長。防災意識を幼い段階から培っていくことが大事で共有したい。部長。共同で地域の方々に行政の足りない部分を補っていただく。町寺真嗣。奥闇専門窓口の設置を。町長、ぜひ導入したいと思う。新型コロナウイルス対策。問い、感染や生活苦による犠牲者、中、DV 被害や虐待など発生させないよう、臨時交付金や財政調整基金を用い、 町民生活を守るべきだ。中 DV 被害ドメスティックバイオレンス、家庭内暴力により身体的または精神的な苦痛を受けるその被害を指す語。中終わり。町長、生きる権利と最低限度の生活を守ることを最優先に、さまざまな場面で今の生きる力をしっかりと支えることが何よりも勝る。問い、各種相談事業の強化が大切だ。相談窓口の中、ワンストップ化、相談場所の充実や、お悔やみ専門窓口の設置を強く要望するが。中、ワンストップ。窓口一元化、複数の用事を一箇所で済ませられること。中、終わり。町長、お悔やみ専門窓口はぜひ導入したいと思う。落ち着き次第すぐに打ち合わせを行う。問い、子ども食堂臨時代替事業としてお弁当の配達や持ち帰りを提供する経費に国の臨時交付金が使える。民間の知恵と力を借りて事業の継続と拡充のサポートを求めるが。町長、葉山の子ども食堂の姿について町としてできることを検討する価値は大いにある。問い、中小規模事業者への支援策として厳しい状況が続いた場合、次の手を打つのか。町長、状況判断が随時必要だ。さまざまな手立ては講じるが、順当にいけば商品券などを活用し、V 字回復の時期を持つべきと考える。ハラスメント対策。問い、通称中パワハラ防止法が施行された、絶対に起こしてはいけない教育現場での対策は。中パワハラ、パワーハラスメント、立場や権力を利用し、社会的な地位が自分より低い人に対して、不当な要求や嫌がらせ、苦痛を与える行為。中終わり。教育長、神戸市の事件では、いろいろと考えさせられた。油断すると起こるので、研修や学校長の面談を通じて、教育を徹底させていく。子どもに対しても断固起こしてはいけない。金崎久、新型コロナ相談窓口の設置を。福祉部長、問い合わせは必ず共有している。問い、町民が受けた影響の認識とその支援策は。町長、外出自粛と休校問題、そして経済界への支えが大切と考えた。問い、職を失った町民もいる。その相談は県民センターへとの案内が広報葉山に出ているが、役場でコロナ相談窓口を一本化すべきだが。部長、他部署と連携し各課で持ち合っている。問い、特別定額給付金申請のための手助けは。部長、民生委員等からは情報をいただきたい。問い、公共下水道料金の減額の検討は。部長、18市町共同システムなので難しい。問い、町長が休業要請をした事業者への補償は。町長、一切していない。問い、 学校給食センター建設への影響は。部長、令和4年9月の開設は難しい。問い、令和2年度崖崩れイエローゾーンの調査を県が行っている。調査依頼をしてはどうか。3時、給食センター予定地は調査しないと県土木から返事が来た。問い、クリーンセンター再整備事業は。部長、西一町での実施計画の策定がコロナの影響で遅れている。問い、職員の半数が在宅勤務をしたとのことだが、クリーンセンター職員の状況は。部長、収集担当は全員出勤している。問い、学校からの動画配信の成果は。教育長、教職員の底力を見た。今後はオンライン授業も発展させたい。問い、新たな日常で空き家対策事業の充実を。部長、葉山に合ったスタイルを考えたい。石岡実生、プレミアム商品券の導入時期は。町長、まだしばらく時期ではない。新型コロナウイルス対策。問い、プレミアム商品券の活用を検討しているとのことだが、具体的な導入時期は。町長、商品券を買い求める密や実際に買い物客があふれる密を避ける必要もあり、まだしばらくは時期でないと考えている。経済活動がそれなりに回る時期が見えた暁に改めて検討していくつもりだ。問い、持続化給付金とは別に、飲食店をはじめとする被害が大きい店舗への個別支援策は。町長、行政としては公平性の観点からも等しく給付、一定の条件の中で網掛けするべきで、実現は難しいと考える。問い、コロナ禍での避難所運営を想定して体育館にクーラーを設置する考えは。町長、現状では一切検討していない。問い、3密対策で避難所での収容人数が減少する中、民間の宿泊施設や有料老人ホームなどと提携し、高齢者や避難弱者が優先避難できるような場所を確保するべきでは。部長、そういった民間施設の活用については喫緊の課題だと認識している。町の情報管理。問い、現状での町の情報漏洩対応策は。部長、データ消去の際、複数のチェック体制を徹底しているので問題ない。問い、システムの業務継続計画も必要では。町長、地域防災計画に業務継続計画はあるものの、システムに関するものはないので、これからの課題とする。